皆さん、こんにちは。量子コンピューティングの最前線を深掘りするポッドキャスト、クオンタムウェーブの時間です。ホストのスージーです。今週も、量子テクノロジーの新たな波に乗って、未来を探る旅に出かけましょう。
専門家として、この分野の動向を分析するトロイです。今週もどうぞよろしくお願いします。
トロイさん、今週も気になるニュースが盛りだくさんですね。特に、私たちの生活にも身近な暗号資産やセキュリティに関する話題が多いとか。
そうですね、スージーさん。量子コンピューティングの進展がいよいよ現実的な脅威として認識され、その対策が本格化しているという流れが見て取れます。
さて、最初のニュースはあのドージコインに関する話題です。ドージコインが量子コンピューターの脅威への耐性強化に着手したとのことですが、これはどういうことなんでしょうか。
スージーさん、まさに現在の暗号資産が直面している量子脅威に対する具体的な動きですね。ドージコインの開発者たちは、将来的に強力な量子コンピュータが登場し、既存の暗号システムが破られる可能性に備え、大量子トランザクションの実装に取り組んでいます。
大量子トランザクションですか？それは量子コンピュータでも解読できない暗号技術ということでしょうか？
その通りです。これは大量子暗号、英語でポストコンタムクリプトグラフィー、略して PQC と呼ばれる新しい暗号アルゴリズムを採用し、量子コンピュータの攻撃に耐えうる取引を実現しようとするものです。 Google の研究者がブロックチェーン暗号を破るのに必要な量子コンピュータのリソースが予想より少ない可能性を示唆しており、脅威のタイムラインが加速していることが背景にあります。
なるほど、そう聞くと私たちにとっても人事ではない、差し迫った課題だと感じますね。デジタル資産のセキュリティを確保するために、ドージコインが先手を打っているというわけですね。続けて、セキュリティに関する非常に大きなニュースです。Google が2029年までに自社の全システムを大量子暗号に移行させる計画を発表したとのこと。これは業界全体に大きなインパクトを与えそうですね。
はい、スージーさん。Google のような巨大企業が具体的な期限を設けて移行計画を発表したことは、サイバーセキュリティの歴史における転換点と言えるでしょう。
2029年までというのは結構早い気がします。量子コンピュータの脅威はそんなに迫っているのでしょうか？
量子ハードウェアとエラー修正技術の進歩が予想以上に早く、現在の公開鍵暗号システムに対する重大な脅威になっていると Google は判断しています。この移行は、将来量子コンピュータが広く使われている暗号アルゴリズムを機体化させる理論上の時点、通称 Q-Day に備えるための極めて重要な一歩です。
Q-Day ですか？データが今暗号化されていても、将来的に量子コンピュータで解読されてしまうリスクがあると聞くと少し怖いですね。
そのようなハーベストナウ、デクリプトレイター、今すぐ収集、後で複合、攻撃のリスクにも対応するため、TQC への全面移行が急がれています。
Google が示すロードマップは他の企業や政府機関にも大きな影響を与えそうですね。さて、次のニュースはビットコインに関するものですが、プレシディオビットコインのレポートが量子脅威のタイムラインとビットコインの対策について深く掘り下げたという記事です。
このレポートはビットコインネットワークに対する量子コンピューティングの脅威について現実的な視点を提供しています。
ビットコインも同時コインと同じように量子コンピュータで解読される可能性があるということでしょうか？
はい、ビットコインのセキュリティ基盤である楕円曲線暗号は、将来的にショアのアルゴリズムと呼ばれる量子アルゴリズムによって解読されるリスクがあります。レポートは現時点では差し迫った脅威はないとしつつも、量子エラー修正の改善が暗号を破るのに必要な量子ビット数、QU ビット数を削減し、脅威のタイムラインを短縮する可能性を強調しています。
量子ビット数が減ると、それだけ早く脅威が現実になるかもしれないということですね。
そのため、ビットコインの暗号インフラを大量子代替手段に移行させるためには、積極的な措置とコミュニティの合意が重要であると提言されています。
ビットコインのような分散型システムでの合意形成はまた一筋縄ではいかなそうですね。そして、そのビットコイン開発者たちの間で 様子見と反応戦略が検討されているというニュースも入っています。これはどういった考え方なのでしょうか。
スージーさん、これはビットコインのような分散型ネットワークが量子脅威にどう対応すべきかというコミュニティ内の議論の一端を示すものです。
様子見と反応というのは、つまり実際に脅威が現実になってから対処するということですか？
その通りです。この戦略は、もし量子コンピュータが現在の暗号を破る能力を獲得したとしても、悪意のないアクターがそれを事前に公表し、ネットワークに大量子ソリューションを導入するための時間を与えてくれるだろうという仮説に基づいています。
それは、性善説に立った戦略ということですね。でも、悪意のある攻撃者が秘密裏に量子コンピュータを利用したら、どうなってしまうんでしょう。
まさにその点が、この戦略に固有のリスクとして指摘されています。悪意のある国家主体や犯罪組織が、量子コンピュータの能力を秘密裏に開発、悪用する可能性を排除できません。
分散型ネットワークならではの、ガバナンスや哲学的な課題も含まれているわけですね。暗号資産のセキュリティをさらに掘り下げていくと、2026年には AI と量子体制暗号が暗号資産の収益性向上の鍵になるという記事も出ていますね。
これは暗号資産市場における未来のセキュリティ戦略の方向性を示すものです。
AI と大量子暗号がどう収益性向上につながるんでしょうか。
量子コンピュータによる攻撃からクロスチェーンブリッジなどのブロックチェーンインフラを保護するために大量子アルゴリズムの実装が不可欠だからです。これが市場全体の信頼性を高め、安定した成長につながります。
クロスチェーンブリッジというのは、異なるブロックチェーン間で資産をやり取りする仕組みのことですよね。
その通りです。そして、AI と機械学習を用いることで、セキュリティテストの自動化やリアルタイムでの脆弱性検出、潜在的な攻撃パターンの予測と緩和が可能になり、収益機会の損失を防ぎます。
なるほど。セキュリティが強固になることで、より安心して取引ができるようになり、それが市場の活性化につながるということですね。続いて、AI と量子技術の融合に関する、さらにワクワクするようなニュースです。NVIDIA が新しい AI モデルを発表したことで、量子コンピューティング関連企業の株価が上昇したとのこと。これはどういう背景があるのでしょうか。
スージーさん、これはまさに人工知能と量子コンピューティングの間に強力な相乗効果があることを市場が認識し始めた証拠ですね。 AI はデータパターン認識や最適化に優れ、量子コンピューティングは特定の計算問題で古典コンピュータを凌駕する可能性を秘めています。
その2つが組み合わさるとどんなことが可能になるんですか。
既存の AI モデルの訓練速度を劇的に向上させたり、これまでほどけなかった複雑な最適化問題を解いたりするなど、新たなアプリケーションが開拓されると期待されています。NVIDIA が提供する高性能な GPU。GPU は、量子シミュレーションや量子機械学習の計算基盤としても重要な役割を果たすため、AI の進歩が量子分野にも好影響を与えるのです。
それは未来の技術革新につながる明るいニュースですね。投資家もその可能性に注目しているわけですね。AI と量子の話題でもう一つ、 NVIDIA が世界初の量子 AI モデル ISING イジングを発表し、量子コンピュータの Windows になるのではと注目されているそうです。これはどういう意味なんでしょうか。
スージーさん、これは量子コンピューティングの実用化に向けてソフトウェアの分野で非常に重要な一歩となりうる発表です。
イジングという名前なんですね。具体的にはどんなモデルなんでしょう。
イジングモデルは、量子力学の原理と人工知能を統合した画期的なモデルで、複雑な量子アルゴリズムの設計と実行を簡素化することを目指しています。まさに、マイクロソフトの Windows がパソコンの OS を標準化し、その普及を爆発的に加速させたように、イジングが量子コンピューティング分野でも同様の役割を果たす可能性が議論されています。
それはすごい。量子コンピュータがもっと身近な存在になるかもしれないということですね。
はい。標準化されたソフトウェアプラットフォームは、開発者が多様な量子ハードウェアに対応する手間を省き、より創造的なアルゴリズム開発に集中できるようになります。
量子コンピューティングへのアクセス性が向上してイノベーションが加速するなんて 本当に楽しみですね。さて、今度はスマートシティと量子技術の話題です。ブロックチェーンと量子技術が、スマートシティや量子 AI の可能性を切り開くという記事です。
これは複数の革新的な技術の融合が、社会インフラや経済活動に与える影響について述べています。
スマートシティで、量子技術は具体的にどう活用されるんでしょうか？
2026年までに、量子通信ネットワークが交通信号や公共交通システムなどの都市コンポーネント間の安全かつ迅速な通信を可能にし、都市の効率性を向上させると予測されています。さらに、量子強化センサーは、環境条件、交通の流れ、エネルギー使用量に関するリアルタイムかつ高精度なデータを提供し、都市管理の最適化に貢献します。
超安全な通信と高精度なデータで、都市の管理が最適化されるんですね。まるで SF の世界みたいです。
量子 AI は、量子アルゴリズムを活用し、従来の AI と比較してデータを指数関数的に高速処理、分析する能力を持ち、医療や金融、物流といった産業における意思決定プロセスの質を根本から変えるでしょう。
これが実現したら、私たちの生活も大きく変わりそうですね。日本国内の具体的な取り組みにも注目です。凸版ホールディングス、情報通信研究機構、そして ISARA コーポレーションの3社が、大量子暗号の PKI 認証局技術を実証したとのこと。これはどんな意味を持つのでしょうか？
スージーさん、これは日本がサイバーセキュリティの量子脅威に先手を打つ姿勢を示す非常に重要な技術実証です。
PKI 認証局というのは、インターネット上での安全な通信やデジタル署名に不可欠なシステムのことですよね。
その通りです。今回の実証では、将来登場する量子コンピュータによる暗号解読攻撃に耐えうる新しい認証局システムが構築され、その機能性、セキュリティ強度、既存システムとの互換性が検証されました。特に NIST、NIST が標準化を進める PQC アルゴリズムを PKI の核心部分に組み込み、デジタル証明書の発行、検証、執行プロセスが安全に実施されることが確認されました。
これで日本のデジタルインフラの安全性が量子コンピューティング時代にも保たれる基盤が築かれるわけですね。官民連携で未来のセキュリティを守る、素晴らしい取り組みだと思います。次に、富士通と大阪大学が化学材料計算の新技術でアーリー FTQC 時代を加速させるというニュースです。こちらも日本の技術力に関わる話ですね。
スージーさん、これは量子コンピュータの実用化において非常に重要なマイルストーンとなる対障害性量子コンピュータ、略して FTQC、FTQC の実現に向けた取り組みです。
FTQC は、量子ビットのエラーを訂正できる量子コンピュータのことですよね。アーリー FTQC 時代というのは、どういう状況を指すんですか？
FTQC の完全な実現にはまだ時間がかかると見られているため、エラー訂正が完全ではない現在のノイズのある中間規模量子コンピュータ、通称NISCデバイスを最大限に活用し、実用的な計算を可能にする段階を指します。富士通と大阪大学が開発した新技術は、量子シミュレーションの効率を高めつつ、ノイズの影響を軽減するための高度なアルゴリズムや計算手法を導入しています。
これにより、新薬の発見や新素材の開発が加速されるということですね。まさに日本の研究機関と企業が世界をリードする研究を進めている証拠ですね。最後に、量子力学の基礎的な研究に関するニュースです。九州大学が、巨視的な物体の量子重ね合わせ状態を生成する新しい手法を発表したとのこと。これは非常に興味深い内容ですね。
はい、スージーさん。これは、量子と古典の境界という物理学の最も深い問いの一つを探求する基礎研究の画期的な成果です。
巨視的な物体の量子重ね合わせ状態というのは、イメージしにくいのですが、どういうことなのでしょうか？
量子力学では、原子のようなミクロな粒子が同時に複数の状態を取りうる、重ね合わせ状態という現象があります。今回の研究は、私たちが日常的に見るような大きな物体、例えば鏡が、同時に複数の異なる位置に存在するような状態を実現する可能性を示唆するものです。
それは本当に驚きですね。 まさか鏡がそんな状態になるなんて。
この研究は超高感度センサーや新たな量子コンピュータの開発を含む量子技術の進歩に不可欠な基礎的な理解を深めるものと期待されています。例えば重力波検出器の感度をさらに向上させるために観測ミラーに量子重ね合わせ状態を用いる研究が進められています。
基礎研究が未来の最先端技術へとつながっていく、科学のロマンを感じますね。トロイさん、今週も本当にたくさんの刺激的なニュースをありがとうございました。暗号資産のセキュリティから Google のような大手企業の PQC 移行計画、そして AI と量子技術の融合、さらには日本の具体的な取り組みや基礎研究の進展まで、量子コンピューティングが社会のあらゆる側面に浸透しつつあることを実感しました。
今週のポイントは、量子コンピューティングがもはや SF の世界の話ではなく、具体的な脅威と機会の両方として、私たちの社会に現実的な影響を与え始めている点です。特に、サイバーセキュリティ分野では大量子暗号への移行が喫緊の課題として認識され、企業や国家レベルで具体的なアクションが加速しています。また、AI との融合は新たなイノベーションの源泉となり、スマートシティや材料科学など幅広い分野での変革が期待されます。
次週もきっと量子コンピューティングの世界で新たな進展があることでしょう。トロイさん、来週もぜひ最新の動向を教えてくださいね。
喜んで、来週も最新の情報をお届けできるよう努めます。
それではポッドキャストクオンタムウェーブ、ホストのスージーと
専門家のトロイでした。
また次回の放送でお会いしましょう。